ちょっと父の子無理だから離れて、日本ではの今年の初めにね、愛に言わんねん、1万年愛してるが公開されたんですよね。でも去年、あの大阪アジア映画祭で上映されても大人気だったんですけど、影山さんの役は本人はものすごく真剣なのに笑いを取るというね、あの美味しい役だったんですけども、すごくこう楽しんで演じてたんじゃないかなとこう見ながら思ってたんですね。でさっき、あのなかなかそういうコメディの役が来ないとかいうふうにおっしゃってましたけど、はい、でもああいう中で、あの本当に真剣なんだけど笑いが取れるっていうのはやっぱすごいと思うんですけど、どうでしたか、あの映画の役は。
1万年愛してるに限っては、やっぱりあの北村監督っていうのもあったし、まあ、僕はもう知り合って十何年も経つので、やっぱり一番仲いいし一番信頼してるし、まあ、一番尊敬してるので、だからあの、まあ、北村作品にはもう全部出るっていうつもりでいるんですけどねまああのすごく楽しかったですし、あの本当になんか学生の頃になんか戻ったような、まあ、北村監督がまだあの学生時代に学生映画を撮ってた時のような感じでしたけどね。ただもう寒かったんですよ、あれもう真冬12月で、
あの琵琶湖のシーン、
はい、琵琶湖のシーンがでものすごい風が強くて、もう寒かったっていう印象しかないんですけどね、はい、僕あれ撮り終わってすぐセデックバレーの撮影に戻ったんで、台湾にそのままあの空港からスタッフにも拉致されて、
はい、山奥に
連れて行かれたんですよね
なるほどね、はい、
で台湾来てもものすごく寒かったんですよ、セデックバレーの撮影場所が、はい、なんか 2000m 級の山の上だったんで、もうあれはもう大変でしたね、
ちょっとそのお話が出たんでセデックバレーのことを聞きたいんですけども、まあ、同じ大阪アジア映画祭で上映されて影山さん出演作品が2本もっていうのはすごいですよね。
そうですね、まあ、でもセデックバレーはあのもうすごい人数が出てるんで、まああの参加 したようなしてないようなみたいな感じですけど、
でもあのセデックバレーではものすごく重要な任務を帯びる警官の役じゃないですか。もう誰にも印象に残る、ね、だもうあの言ってもいいと思うんですけど、一人だけね人間伸びる警官の役ですから。でもその今の2000メートル級の山の中に拉致されて、もういろんなの大変な話を聞くんですけども、影山さんにとってセデックバレーでもうこれ以上辛いことはなかったっていうのはどんなことですか。
いやそうですね、まあ、結構みんな怪我したんですけど、僕も怪我したし、はい、まだあのここにちょっとこれラジオなんで見えないんですけど、ここに跡が残ってるんですよ、
本当だ、
はい、
すごい、
この手のとこにあのまるであの自殺未遂みたいなね、はい、
確かにそのリストカット
リストカットみたいな
何本も
残ってるんですけど、もうこれだから2年経ってもこれなんで、もう多分これ一生消えないかなと思ってるんですけど、
それはどういうシチュエーションで怪我したんですか。
これはあの、まあ、僕生き延びて逃げ延びるのがメインのシーンなんで、はい、結構いろんなところ走り回って転げ落ちたりしてて、でまああの本当に危ないところはスタントでしたけどね、だけど基本的には自分でやってたんで、だからあの転げ落ちて坂を転げ落ちてる時に何かで擦ったと思うんですけど、もう覚えてないんですよ全然。カットかかってなんかスースーするなと思って、腕がと思って見たらもう血だらけだったんですよ、はい、で監督があのちょっと病院行った方がいいんじゃないって言われたんですけど、何せね撮影期間が僕のシーン、僕が一番初めにクランクインして、だから僕のシーンがアップするまで8ヶ月ぐらいかかったんですよね、はい、僕一番最初の方に行って、一番終わりの方にまた行ってるんですよ。で、はい、で中間僕別の撮ってたりしたんで、はい、中間でねまだこれ放送されてないんですけど、黒猫ホテルっていう テレビ映画ですかね、はい、を撮ってたんでっていうのもあって、うん、途中行かなかったりしてて、だから長かったんでもう早く終わらせたかったっていうのもあって、うん、で行くたんびに、まあ、髪の毛を切られて、はい、もう早く終わりにしたくて、だからもう監督に、いやもう今日撮らなかったら、うん、もう次いつになるかわからないんで、もうとりあえずもう今撮りますって言って、で包帯巻いてもらって、で包帯の上からファンデーション塗ってもらって、肌色の、はい、でもう絶対にもう今日撮らないとって言って、うん、無理やりもうその日終わらせて、無理やりっていうのもあれですけど、撮り終わってから病院行って、で破傷風ですか、
はい、
の注射打ってもらって、うん、はい、そんな感じでしたね、最後の方は。
山の中で必死に最初2人でこう逃げて転げ落ちてみたいなところっていうのは、はいはい、実際にはその台湾のどの辺あたりなんですか？
台湾の南部ですね、南東県っていうところですけど、はい、僕も台湾長いんですけど、まあ、今新幹線とかできたし、はい、結構どこ行くにも結構便利になったんですけど、はい、こんな遠い台湾があるんだって思ったんですよね。南東県の中部なんで、そんなに遠いってイメージじゃないんですけど、台北から車で5時間かかりましたから、山道をずっと上がっていって、隣の人とかも車の中でゲーゲー吐いてるんですよ、酔っちゃって山道で。だから僕は薬飲んでたんで大丈夫だったんですけど、いやもうだからもう全てがもう悲惨でしたよね、はい、僕最後ねトロッコに乗って逃げるシーンがあるんですよ、セデックバレで、はい、うん、あれもトロッコが脱線して、
うん、
乗ってる僕以外みんなエキストラの方たちで4人乗ってたんですけど、もう全員空中に投げ飛ばされて、はい、で脱線し、まあ、カーブするんですけど、
うんうん、
リハーサルの時ねスタッフがね2人だけしか乗ってなかったんです、うん、ところが4人になったんで重たいんで速度が増すんですよね。でそれを計算に入れてなかったんで、うん、で僕もリアルに怖いと思ったんですよ、うん、そしたら案の定カーブの時に遠心力に耐えられなくてコロッといって、で全員投げ飛ばされて、で僕はあの体が落ちた場所がちょうどね落ち葉がいっぱいあったところなんですよ。ラッキーだったんですけど、僕の隣に乗ってたエキストラの男の子は唇をバッサリ切ってて噴水みたいに血が出てましたから、慌てて病院連れて行ってましたけど、聞いたら病院まで2時間かかるとか言って、いやもうだからもし僕が隣に乗ってたら、その場所に乗ってたら僕は多分そうなってたと思うんで、はい、いやもうあれは本当にだからもうセデックバレに関してはもう全てが悲惨でしたね、はい、
でもそれだけ皆さんがね多分楽な思いをした方いらっしゃらないと思うんですけど、あの映画に関してはそれだけのことがあって本当に素晴らしい作品に仕上がったし、世界各地でねやっぱり皆さんびっくりしたり感動したりだったと思うんですけど、そういう反応っていうのは監督とかプロデューサーから聞いてますか？
そうですね、まあでもまあこれはね日本で上映されるかわからないですけどね、まあでもまあ台湾でこういう規模の今までにないような規模でもう街まで作って、うん、やっぱりそういう歴史に残るような作品だと思うし、これからも語り継がれていくと思うし、同じような規模がこの先100年で1本あるかないかぐらいの規模だと思うんで、まあ、そういう作品に参加できたっていうのはやっぱりすごく嬉しいし、まあ、自分のね、まあ、プロフィールにも、うん、やっぱり
輝かしい
出ましたっていうね、
うん、
なんかそういうのが、うん、だからまあどう評価されるかわからないですけど、まあ、できたら日本でもやってほしいなと思いますけど ね、
ですね、みんなそう思ってるんですよ、みんな日本でやってほしいって。 で影山さんの上田戦監督は改革7号に続いて2作目ということで、監督って普段はねすごくこう穏やかで優しい方なんですけど、うん、撮影現場では全然顔が違いますよね。やっぱり厳しいですか？
役者に関してはね優しいですよすごく。
そう、
うん、ただ何回か鬼のように切れてるところ見ましたけどね。はい、だから監督もねこういう一面があるんだなと思って、うん、で僕あるシーンで、うん、雨待ちだったんですよね、
うん、
天気待ちでちょっと雨が降ってきちゃって、うん、ちょっと天気待とうって言って、でも日が落ちそうだからっていう、うん、もう最後の方ですね。その時に監督と、まあ、雑談をしてて、うん、である映画で、まあ、僕はまだ公開されてないやつがあって、でその映画で監督がその映画の監督がウェイダーション監督を、うん、特別出演で呼びたいみたいな話があって、でその話題になったんですよね、俳優として。でウェイダーション監督があれどうなったのあの映画はみたいな話になって、うん、あもう撮りましたよなんて言って、まだ公開されるかどうかわからないですけどって話をしてたら、そっかって言って、で監督にオファーしたその役がヤクザのボスの役だったんですよね、うん、だから温厚な感じじゃないですか、うん、ウェイダーション監督って、うん、まあ結局やらなかったですけどね、監督はそれを演じることはなかったんですけど、でも俺はこんな感じだから、うん、ヤクザのボスとか全然できないよなんて言ってた矢先に、あまあちょっと AD の人がね、まあ、ちょっとまあちょっとコミュニケーション不足でちょっとミスしたんですよね、うん、そしたらもう鬼の形相で切れて、はい、そしたらその隣にいたカメラマンが、うん、さっき俺と監督の話を聞いてて、
うん、
全然いけるじゃんヤクザの役って言って言ったぐらいで、その場にいた全員、さっきの話を聞いてた全員が爆笑してて、爆笑した30メーターぐらい先で、うん、もうすごい怒ってました監督が。
本当に監督の信念と情熱でね映画ができたような感じですからね。愛に言わねんのエンドクレジットで皆さんがこうダンスをしてるっていうシーンがあって、で影山さんも確か北村さんと一緒に船の上で踊ってますよ ね、
う
ん、
そうですね、
はい、音楽はねもうブナンメイヨーニーで音楽を担当されたぐらいのプロだと思うんですけど、うん、ダンスっていかがでした？
ダンスはね僕全くできないですよね。僕は今まで挫折感を味わったことが2つあって、うん、1つはダンスと、もう1つは絵を描く才能がもうゼロです。はい、はい、なので絵を描ける人と踊れる人は僕はもう本当に尊敬しますね。
ダンスを見ててなんかすっごく恥ずかしそうに踊っていたので、うん、相当照れながらやって、うん、これは演出なのかそれとも本当に影山さんが照れてるのかどっちかなと思ってたんですけど、
うん、あれはねすごく素でしたよ僕は。
そう、
はい、で監督がちょっと踊ろうよって言って、うん、まあ、みんなそういう風にやるからって言って、うん、でじゃあどう踊るって言って、じゃあ俺がこれでいいんじゃないって言って監督に言って、あじゃあそれでみたいな感じで、ああもう終わったっていう安堵感から来る、
うん、
もう完全に素でしたねあれは。
あ、う
ん、
そう、
どうせあれ最後にっていう設定って言ってたんで、うんうん、もうこれは別に素でいいやと思って、はい、
なるほどね。さて今後のことをちょっとねお聞きしたいんですけども、 2,3 年前にお話を伺った時に脚本書いたりとか映画を作る方をやりたいっておっしゃっていたんですけども、その後進んでますか？
ですね、これもう確定じゃないんで、うん、言ってできなかったら恥ずかしいんですけど、一応撮る方向で、はい、進んでますもん、はい、うん、一応来年の3月ぐらいをめどに撮ろうかなと、う
ん、クランクイン、
はい、思ってますけどね。
前聞いた時はとりあえず短編からとかおっしゃってたんですけど、うん、それは、
うん、長編になりました、はい、 まあ、脚本は僕が書いたんですけど、
うん、
あのやっぱり、うん、一人だとやっぱりかなり無理があるっていうか、やっぱりあのプロの脚本家と一緒にやりたいなって思いがあって、うん、で、まあ、僕が書いたやつを、まあ、修正してもらうっていう方向で、でも実際にあのもう脚本家と一緒にもうすでにやってるんです。でちょうど一昨日あの一番新しいバージョンを、まあ、出資者側に渡したばっかりです、
うん、
はい、で僕が書いたやつが、まあ、北海道のねシーンもあるんですよ。 20% ぐらい北海道なんで、やっぱり規模が大きくなっちゃうんですよね、うん、そうするとやっぱり必然的に、ね、予算もかさむっていうので、うん、まあどうせ僕が出すわけじゃないんですけどね、このまま順調にいけば来年の3月には撮れると思います、はい、
それは基本は台湾が舞台。
そうですね、台湾が舞台で、うん、北海道の部分も一部あるってことですね。
すごい。あの影山さんは出るんですか、プレイングマネージャー。
出ないと思います。出たとしても、うん、ワンシーンだけとか、
はい、
はい、
楽しみ。あの今言えるだけでいいです。ジャンルで言うと例えばラブストーリーとか歴史ドラマとかアクションとか、うん、そういうジャンルで言うとどのジャンルですか。
あ、それなかなか分類分けするの難しいんですけど、まああの一つだけ僕やっぱり映画って絶対にメッセージがなきゃダメだと僕は思ってるんですね。まあそれは僕は演じる側に行ったとしても、この映画が一番伝えたいメッセージは何なのかっていうのはやっぱり分かってないとダメだと思うし、やっぱりメッセージ性がなかったらあるとないのじゃやっぱり全然違うと思うんで、僕はまあもしかしたら来年やるかもしれないその初監督作品に関してはもうとにかくあの日本語で言ったら死母するっていう、
うん、はい、
はい、まあ懐かしく思う、恋しく思うっていう意味ですけど、うん、もう死母の念っていうことだけですね、
うん、
はい、だからまああの恋人関係、
うん、
あと兄弟、
うん、
恋人の愛、兄弟の愛、
うん、
家族との愛っていうのがテーマです、ね。
もうキャスティングも固まってるんですか。
キャスティングはやっぱりねなかなか誰っていうのはやっぱりなかなか言えないんですけど、うん、3人主役がいるんですけど、
うん、
そのうちの1人は日本人なんで、
うん、
まあぜひ日本の俳優さんと一緒に仕事したいなと思ってますけど、
はい、へー、うん、楽しみですね。
もう有言実行ですからね、
うんうん、
なのでね、やっぱり僕が持ち込んだ企画なんで、
うん、
でまあ気に入ってもらって、
うん、
で、やっぱり僕なんか特に海外にいるし、やっぱり僕が日本にいた時と大きな違いっていうのは、まあ、やっぱりね年齢も上がってきたっていうのもあると思うんですけど、やっぱり自分からアクションを起こすことの大切さっていうのをやっぱりすごく感じましたね、うん、特に海外にいるんでやっぱり誰も助けてくれない状況の中でやっぱり日々どうやったらいいかっていうのをやっぱりちゃんと考えて、で自分のことを客観視して足りないものを補っていって、まあそれは芝居に関してもそうですけど、だから僕は、まあ、僕に関してはまあ芝居もそうですけど、まあ、監督もやりたいっていう思いもあって、そのためにはどうしたらいいかっていうのを時間はまあかかると思いますけどね、
うんうん、
だからそれを自分からどんどんアクションを起こしていくっていうこと、
うん
まあ そ, うまあ、それによっていろんな人を巻き込んでいってっていうことがやっぱりなかなかねこれ分かってるんですけど結構できないんですよこれ。だから会社に所属してるわけではないのでサラリーマンなわけではないんで、やっぱり自分から何とかしないといけないっていうのもあって、だからまあそうやってまあこの映画にまあ父の子守唄に関してもねそうですけど、運がいいっていうかまあ いい人たちと巡り合ってるなっていうのはありますけどね、うん。
いや、まあ、ご自身でその制作する映画以外に、出演されるドラマとか、はい、映画のお話で今話せることがあったら教えてください。
とそうですね、夏が明けたぐらいに、うん、あの映画の話があるかもしれないですけど、まあでも、まあ、もし本当に監督をねあのやれるとしたら、うん、僕にとってはあのすごくもうものすごい大きな挑戦になると思うし、うんうん、まあそれがもうそれの良し悪しによっては、まあ、僕の今後を決めると言ってもいいと思うんで、だからまあその準備をしっかりしなきゃいけないと思うんで、まあ、だからよっぽどのことがない、よっぽどあのしつこくオファーされたら役者も受けると思いますけど、でも今年から来年に限ってはもうあの、まあ、ねしっかり準備して、でしっかり勉強もしたいと思ってるんで、だ今もいろんなあの本を読んでるんですけどね、まあ、ディレクティングに関する演出に関する本っていうのも読んでたりして、やっぱりしっかり準備してあのやっぱり万全の体制で臨んだとしてもパニックると思うのであのできるだけあの自信持ってあの入れるようにっていう時間に今年と来年は出たいなと思いますけど。
なるほどね、はい、楽しみにしてますので頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。